事を放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛するカルチャーから時間にあったバカ話などをお気合いと話しています。時間津山です。
宮間です。
高です。
今日ちょっとスタバにいるんだよ。なんかもうそもそも多いです。
そうですね、はい、思いっきりお店の中ですね。真ん中ですね。
いい、これを撮る前に雑談してた方がよっぽど声大きかったんじゃないかって。
そうそう、なんでいきなり
むしろ小さくなったっけ。
ただ怪しい。
そう、はい、今日ゲストをお呼びしております。はい、お久しぶりですね。青野さんです。
そうです、そうですね、はい、
久しぶりです。
久しぶりです。
まあ、あのガンプラを、ね、はい、ね、特集したとき
に、はい、プラジョ、うん、
プラジョ、
プラジョ、
模型状、
模状、
模状、模状はなんか違う、
違う意味
だ
った。
そうですね、
はい、
久しぶりです。
久しぶりです。はい、
ちょ2年、そうそう、2年ぶりぐらい、
もうちょっとか、3年ぶりぐらいですね
、
3年ぶりぐらい。
さっきね、ちょうどここで違う席に座って気づかなかったんですけど、髪型がすごい変わって
伸びた
ですね。そう、短かったですよね。
短かった。
で、金髪
そうそう、金髪で、
うん、もう知れない。
今はちょっと落ち着いたお姉さん調の。
花さん、いろいろなんか、結構変わりますよね、途中で。
あ、そうですね。次
会
った時はまた違
う。人の髪型に敏感になりがちな午前中。
正直我々もおっさんってさ、髪型なんかこう何の変化もないじゃん。
男性側は、
ね、我々なんか多分ね、4年前の映像を切り取っても同じ髪型。
同じ髪
型。俺ちなみに15年前ぐらいまで同じだと思う。変わんない。体型だけ変わる。
そうそう。今日、まあ、青野さんに呼びしたのは、前回の放送でちょっと話したんですけど、
はい、
青野さん、青野さんに今ちょっとラジオ中のね、サイトのちょっとリニューアルでちょっと作業をお願いしていて、
はい、
で、まあ、その時に、まあ、ちょっと今、青野さんがやってる、とあるサークルの、はい、話をしてたと思うんです
けど。サークル。
みたいな。
サークル、
とあるサークルってだけ聞くとなんか
秘密のサークル、秘密のサークル、ミステリーサークル、
まあ、サバゲーですよ、
サバゲー、
はい、
サバイバルゲーム、
そうでやってる。で、今日見に行く映画っていうのは、まあ、戦争映画だから、まあ、ちょっと青野さんね、まあ、そこに絡めてちょっとお話伺えればなっていうのがあったんですけど、
はい、
で、
そもそもあれなんですか、ミリタリー好きなんですか、ミリジョン。
いや、そこまで詳しくないと思います、はい。
まあでも戦争、少なくとも戦争ものの映画とサバゲーは好き。
そうね。
そうそうそう。
まだね。そうそう。若干の
ま
だね。
そうそう。
だいぶあります。
はい。で、まあ、ちょっと映画の、これから映画見に行くんですけど、その前にちょっと、はい、お便りのね、ご紹介だけちょっと先に、
はい、
したいと思います。
はい。
まあ、というのも、まあ、来てるのはですね、ラブ、シャブ師匠から。
はい。
というのは、前回ラジオ中の、6周年のイベントで、ネッサンさんにこうバーッといろいろ来ていただいたんですよ。で、その時に、はい、ラブセレブシャープさんっていうリスナーの方がいるんですけど、その人が、まあ、いろんな、ちょっと話をしてくれた中で、お見合いをするっていうか、話があって、
すごいさっくり言うと、東北に住んでらしてる40前後の独身男性の方で、今そのお見合いの話がしてるっていう。で、確かね、そろそろですよね、9月の中頃に初めてお会いするっていう。
で、そのお見合いをする
前、前回していただいたんですね。
そうなんですよ。でもそのお見合いする前にどんなことを気をつければいいのかっていう相談をみんなで乗ったっていうね、
はいはい、
のがあって、
だけどそこにいた人、まあ、10人ぐらいいたんですけど、お見合い経験した人ゼロだから
。的確な回答が
ね。
そう。その相談者が一番経験値高いっていう。
なので、で、その報告がちょっと来てるので、
報告、
はい、ご紹介だけしたいと思います。ラブさんね、ツイッターの方でまず初めに、
はい、
8月29日の時点、経過報告、
はい、
とりあえず9月10日日曜日か12日日曜日の、どちらかの午前10時か午後1時にお会いする予定ですと。
おー、先週とかですかね、
うん、はい、で、日時決定のボールは向こうに預けております。場所は市内の敷居高めのホテルの喫茶店になる模様です、
はい、
というのありました。で、その後にですね、9月の5日の時にメールが来ました、
はいはい、
で、これが、ちょっと長いんですけども、
はい、
こんにちは、なぜか師匠になっているシャープです。
まあ、シャープ師匠ということで、私たちですね、 最初メールをいただいたときにあのストリップ行ってみたらいかがですかってご紹介をいただいてストリップ劇場初めて行ったんですね。そしたらこれがもうバラ色の世界でそれ以来我々にとってこう導いていただいている師匠
師匠夢と希望のね
ストリップ師匠そうそうそうなんでこの方ではですね、はい、先日のイベントとても楽しかったです、大変お世話様お疲れ様でした、はい、さて先日番組テーマに取り上げていただいた私のお見合いの件経過報告パート2です。進行していたのは3つあったんですよ。その見合いの話っていうのが3人のうち、まあ、どれを進行するかみたいな話があってで3番目のお話でしたがでこれがあの発令、進行しているっていう話でしたね、うん
はい、
が、結論から言いますと、はい、白紙になりました。
あら
あ
ら、はい、お相手の勤務先は保育園で、うん、待遇は1年ごとの契約更新の事務職でお盆明けに勤務先の費用負担で保育士の資格の取得から正社員登用を打診されたんだそうなと。で、仕事に邁進すると、ご自身の性格的に結婚、仕事、勉強と、何足ものラジは履けないということだそうです。まだ会ってもない、会ってもないから当然惚れてもいないわけですが積極的にも違うわまんまだっただけになんだか告る前に振られた的な妙な感情でございます。
あそうですよね、
お話はあと2件、
はい、
であとの1件はまだ全く進捗はありませんが、はい、慌てず焦らずご縁を待ちます。
なるほど。
樹木を、集める展開とは程遠く申し訳、ない限りですと、次の展開を気長にお待ちくださいませ。引き続き楽しい放送をお待ちしております。シャンプーということでした。
あれですね、若干あれですね、切ない感じがその本当にまだ これ何もないんですけど、
うん、でもまあ会う前、
はい、
うん
でも本当はあれですね、こういうのって難しいですね、やっぱりこう、うん、いろいろなもので1つ、うん、ワンピースでも描けるとうまくいかないみたいな、う
んまあ、でもまあ3件あってまだ、ねはい、2件、ね、進行されてるっていう話なん
で、は
いまあ、それほどね、希望をお待ちしたいと思います、
はいはい、
でまあ、続けてそのラブセブシャンさんね、あのこの間このその放送した時に、はいまあ、ちょっとこっちは下世話の話でタカさんがあの今年好きなあの女優を発表するっていうご感放送がありましたけど、
セクシー女優を、
セクシー女優、
はい、
セクシー女優の名前を言い過ぎてレゴが本気で引くタカさん気持ち悪い真顔で言われる。
大体その時に映像を iPad で見ながら我々さん言われても名前呼ばれてもどんな人かわからないから、うん、顔写真を見ながら喋ろうと思ったんですけど、うん、どうしても裸の写真しか出てこないから顔に目がいかない
っていうそういう映像
で仕方ないんだけど仕方ないんですけど服着てる写真の方が少ないっていう、
そうあれなかなか渾身のチョイスだったと思うよ、
はい、ですけど結果、やっぱ顔は覚えてない
唯一反応してくれたのはシャープ師
匠。ああ、そうそう、
知ってたの。
まずその固有名称が出た時点であ、それねっていう反応そんなに
有名な人ではない
分かんないですけど、
いや、もう結構有名な、
うんうんうん、このね話ね、はい、ちょっと今あのそのツイートがパッと出てこないんですけど、概要を言うと、はい、この放送を車で自分の母親と一緒に聞いたらしくて、
高いよ、これ
、はい、
まあ、そんな私は振動が強いみたいなことが言ったんだけど、
それはこういわゆる事故っちゃった感じですか。
そうなん
ですか。それともあえての、
でも自分が参加してるんだから知ってるだろ
ってすごくないそういうプレイみたいになってくる、
まあね、ちょっと心配でありつ
つ、だからこのラジオを始めた当初からの懸案事項として、はい、まあ、私も子供がおりましてですね、まあ、その14、16、18歳ぐらいだったらですね、こうインターネットラジオとか聞くようになるわけじゃないですか、うん、まあ、そうした場合ですねこっちでね、ガンプロがどうだとかね、ストリップ劇場がああだとか漫画がこうだとか言ってる、ね、自分の父親のですね、この音声だけでも聞かれたそういうのもありました
ね。ちょっと、まあ、はい、事故には気をつけつつ、は
い、絶対読めなんて聞かせらないから
俺も聞かせて
る、聞かせてない
の。
でも聞こうと思えば
聞けるんですけど、
でも聞けるけど、もし聞いてるっていう話を聞いたらもう次から 何もそういうことを喋らず。
ちなみに我が家に関して奥さんは最初の頃聞いてたんですけど、そのうち聞きたくないって聞かなくなりました。
あ、正解だったんです
。そうです。
俺もなんかこう、もういいやって聞いてくれないみたいな。まあいいんですよ、その話は。
もういいや、聞いてくれない。ちょっと意味合いが変わってくるから。面白くないからね。
そう
そう、普通のダメ出しじゃない
ですか。それ日常的な会話は大丈夫ですか？そっちの方は大丈夫。ラジオはいいんですけど。
ラジオは大丈夫ですね。
それ聞かなくていいです
か？大丈夫です。
生活が。
大丈夫です。はい、で、で今回ね、の見に行く映画、ダンケルクなんですけど、はい、ちょっとこの、
映画、ね、
ダンケルクっていう、まあ、戦争映画で、はい、ちょっとね、この映画ね、ちょっと特殊な映画で、はい、まあ、戦争映画なんだけど、はい、いきなり戦争からね、はい、こう始まるような、はい、結構その、なんていうの、前置きなしでいきなり戦闘みたいな感じの展開が始まるらしいんですよ。で、それが結構唐突で見てる人がちょっとキョトンとするみたいなことがあるっていう話だったんで、はい、なので今日はちょっと見る前にちょっと触りを話して、はい、前置き知識を入れた方が多分楽しめるんじゃないか、
キョトンとさせないために、
そうですね、キョトンとさせないためにっていうことでちょっと今日事前に集まってもらいました。
あ、そういう
こと、という話なんです。
親切設計、
親切設計、
ありがとうございます。
はい、で、これダンゲルっていうかね、まあ、クリストファー・ノーランっていう、はい、ダークナイトとか、
はい、
まあ、トリアル映画 で、太平洋戦争中とか第二次世界大戦中、
第二次世界大戦の話なんですね。
そうそうそう、話なんですよ、うん、のヨーロッパ戦争の話なんですよね、はい、で、これね、ちょっとね、高野の信長の野望とか
分かりますよ、
好きだよね、うん、ああいうなんかね、シミュレーションをちょっと一回的な感じで初め見とくとちょっと分かりやすいかなっていうところで、今日ねこの地図を
ね、あ、いいですね、
ちょっと作ってきました。
第二次大戦におけるヨーロッパ戦線の、
うん、
状況ですね。
そうそうそう、こういうの多分宮本さん好きでしょ。
あ、そうです、大好きです。俺この地図だけで多分1時間ぐらいいけるんじゃない。
違うね。
もしかしたら宮本さんも知ってるかもしれないんですけど、ちょっとね、この映画の舞台が、まあ、この今ね、ヨーロッパのこの地図がちょっと出してるんですけど、はい、このフランスのこのドーバー海峡の端っこ、はい、ここがダンケルクっていう街、
はい、街なんですね。
あ、そうなんですね、うん、海水浴場なんだけど、
海水浴場、
そうそう、まあ、港で砂浜があって、はい、で、ここの話なんですよ、
はい、
で、ここにね、まあ、要はイギリス軍とかが駐留してて、で、そこの話なんだけど、で、これなんでここの話になったかというとですね、うん、まあ、要は、まあ、初めドイツなんですよ。で、ドイツがありますよね、
はい、
で、ドイツが1938年に、チェコとこのオーストラリアをこう併合するんですよ。
オーストリア、
オーストリアをね、併合する。これなんでかって言ったら、まあ、アーリア人学説って知ってる人は知ってるかもしれない。その要は世の中にアーリア人っていう人種がいて、はい、っていう、まあ、これちょっと都市伝説的な感じなんですけど、
はい、
でその最上位人種がドイツ人 で、はい、でそのドイツ人が住むためにその他のこの西側のね、サラブ系の地方っていうのはドイツ人が住むための土地にしなきゃいけないっていうことで、そのこっち側に侵攻していくわけなんですよ。でオーストリアというのはもともとヒトラーの、その故郷だったりするわけなんだけど、でその後に1939年の9月1日にドイツがポーランドにこう侵攻するんですよね、
はい、
でこれが第二次世界大戦の始まりの時なんですね。で侵攻したら今度ね、このイギリスとフランスが、2日後の9月3日に宣戦布告したんですよ、
はい、
でこれ意外だったのね、ドイツからしたら、
はい、
なんでかって言ったらドイツはこのソビエト
はい、
ソビエトと不可侵条約結んでたから、うん、まさかね、後ろ盾にこのソビエトがあるんだから攻め込んでこないだろうと思ってたんだけど、うん、フランス、イギリスとフランスが宣戦布告してきたから、お、マジかみたいな感じになったんです、うん、で、まあ、この時にイギリスなんかだと有名な英国王のスピーチなんかがあったりしたんだけど、で、次に1940年にドイツはこのデンマークとこのノルウェーの方に侵攻するんですね、北の方で、1940年5月10日にポーランド侵攻で勝利を収めたドイツ軍ってのはこのベネルクス三国っていうこのオランダとベルギーとあとこのルクセンブルクっていうこの3つ、
はい、
こっち側の方に侵攻しますと。で、じゃあいよいよね、こうフランスに行くかっていう話になるんですけど、ただね、このフランスに行くのはちょっと難しいんじゃないかっていうふうに思われてたんですよ、
はい、
当時、
はい、
これなんでかって言ったら、うん、ここのこの赤い線、
はい、
わかります？
わかります。
このドイツとフランスの国境のところ、ここにこのねマジノ線っていうのがある。
マジノ線、名前だけ聞いたことある。
知ってる。
でも内容知らない。
あのね、マジノ線っていうのは、うん、その頃で最強の要塞って言われてて、フランスはそのもうそのドイツの攻め込んでくる準備のためにもう10年ぐらい前からここに要塞を築いてたんですよ。いやその要塞がどんな感じだったらこんな感じなんですけど。今でも残ってるやつで、でこれだけだと何なのって感じじゃん。この中がこういう風になってるっていう。
ああこの絵も楽しいね。アリの巣みたいにすごい、うん、これ今あれとある北の国では多分こんな感じになってるんですよ、ね、北の国から
実験場みたいな。
そう北の国から的には、は
い、そう、はい、でこれをこのスイスのこの国境からこのルクセンブルクの端っこまでずっとこうあって、で
そのボール類をこうずっと築いていて、はい、で
ここも絶対に越えられないだろうって言われてた、はい、
難所なわけですね。攻め込む側からしたら、
でそうしたらじゃあどうするのかって言ったら、このベネルク三国に攻め込んだからドイツはこのオランダベルギー経由でこっち側から来るんじゃないか、
迂回してきたと
って思うじゃん、はい、だから、当然イギリスもフランスもここに連合軍を配置しててここで待ち構えてたんですよ。
なるほど、
ね、でそうしかもね、ドイツ軍ってのはその時にもうポーランド侵攻で爆弾とかを使い果たしてるっていう噂があったから、はいはい、もうちょっと爆撃とかもなかなか難しいんじゃないかなみたいな話があって、はい、でちょっと油断してたところが
あって、ね、フランスイギリス側は
そうそう、
は
い、っていう時に、でもねここ空いてるのよ実は。
緑の
そう緑のところ、
このマジノ線と、うん、あとはその予想地点の間に少し間がある、うん、
でもここはね、なんでフランスはね来ないと思ってたのからドイツ軍は、うんうん、これなんでかって言ったらここにアルデーネの森っていうね、はい、森森林地帯があるんですよ。
なるほ
ど。
でここの森林がねどんな感じかって言ったらこんな感じで、
うん、なんか見えないけど山あり谷ありって感じで、
そうそうそう、う
ん、
でここをドイツの戦車機構戦騎士団が越えるのは無理だろう、
道側ないぞと
って思ってたんですよ、はいはい、だけどヒトラーもそう思ってたんだけど、ヒトラーのその部下にいたもう天才的な軍師がいて、まあ、そいつがここから攻め込んだらねその今日ねついて行きますよみたいな話をして、でじゃあですここをね抜けてきたわけ。
義経の日踊り声みたいな、まさかここ来ないよねみたいな、
そうそうそうで、なんでこれやったかって言ったら、まあ、ドイツの戦車隊っていうのが、まあ、結構その機動力が、はい、まあ、あったからっていうのがあって、はい、で、まあこういうその、なんていうの、ドイツ軍がこうさ一気に進撃できたっていうのは、ここら辺に一気に進撃できたっていうのは、そのなんていうの、戦闘機と、はい、航空師団と、はい、あと陸軍が一気に攻め込んでくる、はい、バッて来るから、バッてバッて行ってバッて攻めするみたいな
感じの、なんだか電撃作戦っていうんです
っけ、ドイツの電撃作戦、
そう、あれ名前がついてましたね。
そうなんですよ、はい、ドイツの電撃作戦っていう名前がついてて、でこれ有名なんですよね、はい、いやちなみにあのラモンズってさバンドあるじゃん、
ラモンズ、はい、パンクロックの、そうそう、まあ、先祖みたいな、
そうなんですよラモンズのあのデビュー曲で、はい、これなんだっけ、ブリックリーグバックっていう曲があるじゃん、うん、有名な曲が、でこのブリックリーグってのはこのドイツの電撃作戦になっていて、
あ、そうなんだ、
うん、
でこれなんでかって言ったら、ジョニー・ラモンっているじゃん、うん、ジョニー・ラモンがそのナチの信奉者で、
うん、あ、そうなんだ
で、だからこの曲こう入れてたらしいんだけど、
でもその確かにあれって、和砲台、砲台っていうのが、
う
ん、電撃ロックっていう、
あ、そうそうそうそう、
それが砲台なんだよ、ね、まさにその通りなんだ、
そうなんだよ、あで、で、多分ジョニー・ラモンもそういうズーツつけて、そのナチの信奉者がその時言うんだけど、そのボーカルのジョイ・ラモンってのはユダヤ人なの、
あ、そうなんだ、
だから、ジョイ・ラモンとジョニー・ラモンってのはめちゃめちゃ喧嘩する、仲が悪かったらしくて、そのジョニー・ラモンとか普段から差別的なこととかめちゃめちゃいっぱい言うから、こいつ何なんだよって感じですげえ喧嘩してたらしい、でもだから一応そのジョイは、まあ、そういうその反撃なんていうのカウンターじゃないけど、逆にそのレーガンがそのナチスのね の墓地とか訪問したことを批判した曲とかをあの同じラモンズだけで出したりして、
確かにラモンズってファッションとしてジーパン革ジャンってのあるんだけど、うん、左腕に赤いスカーフを巻いてるね、うん、あれ確かにその CA 隊ナチスの CA 隊っぽいなっていう印象あって、一時、あれブルーハーツの初期の頃ヒロトが真似していて、
あ危ね
えそうそうヒロトもそのラモンズが好きだったんで、
そうそう
そっちやっぱそっちだったのね、
そっちだった
ファッションだけかと思ったら、
そうだからあのジョニーとか CGA ってのはそっち側の方で、ジョイともう一人いるじゃんってのはそのなんていうの、あのもうちょっとリベラルな方っていうかみたいな感じだから、結構バンドの中で仲が悪かったっていうのがなんか有名だったらしいんだけど、まあちょっとその話を聞いて、
で私のバンドって大概仲悪いよね
で、ここから進行してきたもんだから、だからあのこうここに駐留してた分があのでここにもこのなんとダンケルクの下の方にもそのイギリス軍とかですねいたわけなんだけど、あのここで進行してきたから、この南の方からの補給隊路が途絶えられちゃって、で完全にここがこう全部ドイツ軍に包囲されるような感じ、
その本来待ち伏せしていたフランスイギリス連合軍が孤立しちゃった、
そうそうそう、で全部どんどんどんどんこのダンケルク の, あの港町のところに周りからこう攻められてくる状態になっちゃって、じゃあどうするっていうのが今日の映画なんです。
なるほど。つまりダンケルクの戦場としての街で起きたそのピンチっていうことだね。
そうそうそう、
主点はあれだよね、ドイツじゃないね、もうすぐでじわじわやっつけてやるぞってしてんじゃないよねやべやべ来たよってしてたよね
もうお届け
するそうそうそう、ヤホーイっていう、
そうそう、普通の戦争映画と違って、その攻め込んでいってもうすぐで敵やつけてやって敵が攻め込んでくるどうしようっていうそのもうその地上最大の撤退っていうふうに言われてる、このまあ、それあの一応ダイナモ作戦って言うんだけど、はい、っていうのをあのこの撤退戦を描いた映画っていうのが、今回のダンケルク。
なるほどなるほど、
ね、この話が始まる前にダンケルクってドイツ語みたいな話してたけど、
ね、そう
これフランスの名前だった、町の名前だって言って、
いや待ってる間ちょっとそれで軽く大喜利しようか、
そうダンケルク
なんだろうな、車ダンキシのお父さんからみたいなダンケル、車ダンケル
ダンケルさんあとね、あのこのこれはこの前段階 でこれと別に2つポイントがあって、あのこの撮影方法が面白くて、
はい、
で1個があのこの特撮なんですけど、はい、このクリス・バンネマンさんって CG が大っ嫌い、
なんかさ、うん、フランスの街でさ空気圧で撮った映画があったよね、爆発のシーンを、爆薬が使えない映画でさ、
そうな
んだっけ、
全然知
らない、ウルソファノバン
だと思うけど、
フランスの映画なんだろ
う、なんか 街中のさ、八百屋とかが爆発されるような映画なんだけど爆薬で
爆薬が使えなくて
空気圧で
空気圧で飛ばす
爆発させたっていう映画、
あ
なんだっけな、
あの有名なのがさ、ダークナイトっていう映画、見ましたよね、あれでトレーラーが横転するシーンじゃん、あれは本当にトレーラーを横転させててるとか、あとなんてインターステラーとかで宇宙に行くシーンとかで、あの宇宙船が出てくるんで宇宙船も本当に作っちゃってるとか、まあ、とにかく CG を使わないで CG が大嫌い、でもさ今回戦争映画 でその当時のネスター市民とか、うん、そういうのが出てくるんですよ、でもそのじゃあどうすんの
って、ね、CG じゃない、
そう、
はい、
これね、
うん、ミニチュア
違う
スネオとかがさ
滑らない
でしょ釣り竿でこうやってさのび太がいやいやこ
う僕だったの、
あの要はあの実際本物があの残ってたりするんですよ、
はいはい、
各国の博物館とかに、はい、それ借りてきてる、
博物館の借りてきちゃった、
そうなんです
ね、すごい
ね、インセプション、
ああ、
うん、すごい、まあいいや
林が飛ぶと
飛ぶと
本物ってことね、
そうスピットファイアは本物3機残ってたりできて、
で実際飛ぶの、
そうそう飛ぶの、
あ飛ぶなん
ですか、飛ばしてるっていう、
へ
え、その飛ばしてるのがこの
どれ
こういうふうにこう、
すごい、
すごい、
本当に本物をその飛ばしてあのでメスターシュミットはあのスペインがその時ナチス政権側であのフランコ政権が持ってたからそういうの現存してるやつを借りてきたりして、でそれで撮ってるっていう、
よく貸してくれました
ね、よく貸してくれましたなっていう、そうそうっていうのが、
まあ、逆にその博物館とかも飛べる状態でもう何十年も保管してたんです
よね、そうね、それもすごいなって、ね、
なんかすごいね、整備してるんだね、
うんうん、
日本だったらなんかさ、こう昔のさ、もの道具とか機械とかさ、ちょっと靖国神社とか行くとさ、昔のあるけど、ああいうとこってもう完全に動かなくなっちゃってるみたいなイメージ、うんうん、あとほら、あそこの横須賀行った時にさ、うん、あの戦艦三笠行った時だって完全にもうダミーみたいな感じで、うん、見た目だけみたいな感じだから、飛ぶのすごいね。
そう、実際今回飛ばしちゃったっていうのがちょっと見て、それをちょっと留意してるところ面白いかなって思います。あともう一個、今日ね、あのまあそのそこ TCX ってちょっと大きなラージスクリーンでいるんだけど、あの IMAX ってちょっと分かります
よ。分かりますよ。
アンマク？
アイマックス。
アイマスク？
アイマック
ス。アイマックス。
アイマックスなんだ。
アイマスクつけて映画見たら何も見えねえだろ。
恐怖体験だな。何の罰ゲームだろ
う。そうだよね。
アイマスクして映画見せられて。カメラつけて。
そうそう、我慢しなさいって言うんですよ。見たいよ、見たいよ、
見たい専門だもん。
アイマックス。まあ要はあのすごい大きなね、あのスクリーンで見るためにの要はあの撮影をしてるんですよ。でその要はすげえ大きなスクリーンで見るためにはすげえ大きなフィルムで撮んなきゃいけなくて、でしかもそのクリストファー・ノーランが乗るってデジカメ大嫌い。
デジカメ大嫌い。でこの人大丈夫？なんかこう、
そう
昔からの人の、そう、おじいちゃんみたいな感じの人。
だけど要はそういうのが、あのフィルムはフィルムで優れてるところがあるから、僕がやったらそのこういうフィルム自体がもう今ほら生産中心になったりしてるじゃん。
ああなるほどなるほど。
そういうのを止めるためにも僕が先導して残していくためにやりましょうっていう。
すごいお金かかってる。
そうさ、すごいお金かかってるんですよ。そうで、しかもその IMAX カメラって70ミリ
幅が、
そう幅が70ミリのカメラ。
まあ、普段どれ何ミリかわかんないけど、加トちゃんケンちゃんが受けるって8ミリだった
よ。8ミリフィルムだよ、うん、
貸してくれるんだね。
8倍か9倍かぐらいの感じの、その、うん、すげえ大きなこう、ねはい、フィルムを使ってるんですよ、はい、っていうことは当然大きなカメラを、ね、使ってるわけ、はいはい、でそれで全編撮影してるから、はい、そのカメラってのはこのぐらいこう超でかい、はい
まあ、わかんないけど、業務用のカメラって大きい、こんでぐらいの大きさなんじゃないっていう適当な感じ、あんまり知らないから、
まあ、なんだけど、要はこれでさっきのこの戦闘機に乗ってるところのシーンとかを撮ってたりするわけ、
うん、あ、そのコックピット内の、つまり狭い場所でもこのでかい機材撮ってるってことか。
そうそうそうそう、
コックピット内はこの大きさのもの
に出てる。そう
まあ、コックピット内に限らず、例えばその、わかんないけど戦車の中とかも、やっぱ狭い場所でも大型のカメラ撮るんだ。
普通コックピットだったらこのぐらいの手持ちカメラぐらいの感じのやつをつけてやるけど、うん、これもあの、古式の戦闘機に乗っけてやったりしてるっていうのがあるから、そこも見とくとちょっと面白いかな。
だから、そこまでこだわってると、大変でもあえてやるぞと。
そう、あえてもう古い技術で全部やるぞっていうのが思います。
あときっと音響とかも期待できる
かな。そうですね、うん、今日一応なんだっけ、うん、あの東方系がやってるなんかちょっといい音の
アドルビーアトモス、
アドルビーなんですね、うん、そうです、それで聞けるって言って、うん、そこら辺もちょっと楽しみにできるかなということで、
はい、
以上、全部
調べるね、
わかりやすかった
。そうです、
最近このまとめがだんだん質が良くなってます。あ、本
当ですか。あの、
質が短くて、
そうですね、改善っていう、
こっちで飽きが来ない。
ちょっと忘れをしたら。ということで、じゃあ、ね、楽しみに、
はい、
見てまいりましょうということでした。